はい、それでは拝読します。アッシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住ませた。それで彼らはサマリアを占領してその町々に住んだ。彼らがそこに住み始めた時、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民はこの国の神に関する習わしを知りません。そこで神が彼らのうちに獅子を送りました。今獅子が彼らを殺しています。彼らはこの国の神に関する習わしを知らないからです。そこでアッシリアの王は命じて言った。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の人を一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住ませ、その国の神に関する習わしを教えさせなさい。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。しかしそれぞれの民はめいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。以上の箇所より、広川先生より死を恐れなかったと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。もう皆様ニュース等で、よくご存知かと思います。ウクライナでのですね戦争、ますます進行しておりますけれども、一日も早く終結するように、祈りたいと思います。また先週はですね16日水曜日のこと、福島県を中心にですね大変強い地震がございまして、停電や断水をはじめとしまして線路や道路も遮断されると、そのために交通麻痺の状態が続いております。余震が現在も続いておりますけれども、早く現地の方々回復して普段の生活にですね戻っていらっしゃるようにお祈りをしていきたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、新しい週の初めの日に共に集まり、あなたを礼拝できる恵みと特権を与えていただいていることを心から感謝をいたします。今日も私たちの捧げる礼拝を通して常しえまでもあなたに栄光が表されますように、また集われている人々の兄弟姉妹たちが主との豊かな交わりをいただいて、体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週もそれぞれ使わされた場所においてキリストを証しし歩んでいくことができるように導いてください。私たち飢え渇いてあなたの御前に集っています。一人一人必要なメッセージを聖書の御言葉を通して与えてくださるように切にお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました第二列王記17章の 24節から29節を学んでまいります。前回見てまいりました通りに、イスラエル北王国というのはアッシリア帝国によって攻め落とされます。そして北王国の住民はアッシリア国内に強制移住させられてまいりました。空っぽとなりましたこの北王国、今日の箇所はですね、その後のイスラエル北王国に起こった出来事が書かれております。アッシリア王はですね、政策としてこのアッシリア国内の5つの町、ここに24節に記されている町々からですね、こちらもですね、強制的に人々を集めて、そしてイスラエル北王国内のとりわけ王宮がございましたサマリアとその周辺の町々に住まわせてまいります。この聖書の記述が、ここだけなんですけども、この人々、アッシリアからサマリアに移された人々が後にですね、新約聖書の中に登場いたしますサマリア人、一世紀当時、このヨハネの福音書にはですね、4章にはユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったと書かれております。サマリア人の先祖にあたる人たちです。良きサマリア人のお話のこのサマリア人というのもこの今日の箇所から、誕生した人々であったということになります。これらの、後にサマリア人と呼ばれる人々、アッシリアからサマリアに、連れてこられたこの人々はですね、当然のことながら主なる神様については全く知りませんでした。そして彼らはですね、そこに住み始めるわけですけれども、主なる神様を恐れるということは全くないままで生活をしていたために、主なる神様が死し、現在はこの地域で見ることはできないようですけれども、当時、ライオンのことですね、ライオンがいたようですね、ライオンを送り込まれて、その結果幾人かの住民が犠牲となってライオンに殺されるという出来事が起こりました。このことをですね、大変憂いた住民たちはですね、アッシリア王に報告をいたします。あなたが、私たちが自分の自由してきたんではありません、あなたがサマリアに連れてきた人々はこの国の神に関するしきたりや風習を知りません。それでこの国の神がライオンを送り、人が殺されてしまうという悲劇が起こりました。そのように報告をいたしますと、27節でアッシリア王はですね、訴えてきた住民に対して、それでは北王国からアッシリアに連れてきた、祭司のがいるから、その祭司の一人をですね、再びサマリアの町に連れて行って、彼からこの国の神についての習わし、しきたりをですね、学びなさいと命じました。サマリアの町に連れてこられた祭司は全く主なる神を知らない、そういう人々にですね、どのようにしてこの 主と呼ばれる神を礼拝すればいいのか、その儀式やり方をですね、教えました。そこでですね、この祭司に教えてもらったですね、人々はですね、そこから主と呼ばれる神様を礼拝を始めました。 しかし皆さんもすでにお気づきだと思うんですけども、ここでもこう道が外れているということはよくお分かりだろうと思いますね。この祭司は何を伝えたかというと、主と呼ばれる神の礼拝の仕方、やり方を教えたんです。でも信仰において一番大切で肝心なことは何かっていうと、それは主なる神様を恐れ敬う心です。神を愛しなさいと言われている、その神を愛するっていうことは一切伝えていないんです。表面的な神という方はこういう方ですよ、いいですか、私たちはねこういうふうに教えられてたんです、まあ、こういうふうにしちゃったらいいんですよということは伝えても、あなたは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、それは一切教えなかったんです。ですから人々はですね、儀式的な形だけの主を礼拝する礼拝っていうのはしましたけども、そこでおしまいでした。そしてこれまで同様にですね、この住民の方々はかつてアッシリア国内で慣れ親しんできた、そして信じ仕えてきていた神々に礼拝を捧げていく、仕えていくということが行われていったということです。聖書においては主なる神様と私たち人間の関係を夫婦の信頼関係に例えています。主なる神様が夫だとすれば、人間は妻です。そして夫婦というので一番大事なことは、お互いに尊敬し合い愛し合う、大切にする、それによって成り立つものです。神様と人との関係、あるいは信仰ということは単なる儀式の表面的なですね、こう習わしっていうんでしょうかね、やり方、あるいはもっとですね踏み込んで物の見方考え方、聖書に立った物の見方や考え方、受け止め方、あるいはキリスト教的な文化、もちろんそれは当然大切なことではあります。でもそれが一番信仰において要になるところではありません。最も大切なことは夫婦と同じことなんです。夫婦がお互いに尊敬をする、愛し合う、大切にするというその心の在り方、姿勢、生き方と言ってんでしょうかね、それが最も大事なことなんです。ですからもし夫婦関係の中で配偶者、夫であり妻である、その配偶者以上にですね、別な人とか、あるいは自分が今携わっている仕事、あるいは趣味と、そういうものなどをですね大切にする、そしてそれをですね配偶者からよりも 優先してしまうとどうなるでしょうか。もう分かりきってます。夫婦関係の信頼関係が損なわれてやがて壊れていきます。同じようにですね、私たち人間が主なる神様以外の神々を敬う、そして信頼をして仕えていくならば、主なる神様と私たちとの信頼関係が失われてしまいます。モーセを通して与えられました出エジプト記20章に記されている10回、この10の戒めのですね、第1番目の戒めはもう皆様もご存知の通り、あなたには私の他に他の神々があってはならないと言われています。この戒めはその一番神様が意図していらっしゃることっていうのは何かというと、あなたや私が神様との信頼の絆をしっかりと結んで日ごとに歩んでいただきたいと、そう心から願ってらっしゃる神様の強い願いが表されています。主なる神様はエレミア書31章3節で、永遠の愛をもって私はあなたを愛したと告げられています。神様のあなたや私に対する愛は変わりません。とこしえに変わることがない。私たち人間は対人関係においてもですね、相手の出方でこちらの態度を変えます。一旦自分に反抗的な態度を取った、あるいは自分の言うことをきちんと聞いてくれないということになりますと、相手に対する関わり方、それまでのようにはいきませんね。あの方が変わればね、私も考えてあげていいけど、というふうに態度を変えようとします。でも主なる神様は私たちに永遠の愛を持って愛したというのは、私たちの人間の態度が神様の言うことを聞かない、あるいは無視している、じゃあ愛することはやめますというふうにはなさらないということです。変わらないんです。決して見放さず見捨てないと言われているのが神様の愛です。では私たちの主なる神様に対する愛はどうでしょうか。私たちが神様を愛します、でもいつでもどこでも常に変わらないとは言えない、不安定な部分を抱えています。私たちは生きていく上で周りの方々を大切にし愛していくということが求められます。また自分に与えられた仕事をですね、忠実に行っていくということも大事なことです。また趣味や娯楽で心身をリラックスしてですね、楽しむということも必要なことです。けれども これらの事柄がイエス様を愛する以上に自分自身の生きがいになったり、あるいは何をおいてもですね、第一に優先していくっていうものになったらどうでしょうか。イエス様はそのような私たちのありようをですね、悲しく思われるのではないでしょうか。イエス様がユダヤ人指導者たちに捕らえられてですね、夜のうちに徹夜で異例の宗教裁判が行われて有罪と決まった直後、人々からですね、あなたもイエスの仲間でしょうというふうに言われた弟子のペテロ、彼は三度も、イエス知りません、関係ありません、仲間とんでもございませんというふうに強く否定をいたしました。それがペテロの姿でした。キリスト教の最初に帰教者になってしまったのがペテロなんです。私たちは不完全な愛でしかイエス様を愛せないペテロと同じように、私たちもまたですね、そのような不完全な愛でしかイエス様を愛しますということができないし言えないものです。どんな状況に陥ったとしても、たとえ裏切られたとしても、その人をも愛されたイエス様の愛を私たちは持っていないということをイエス様ご自身はよくご存知です。イエス様はそのようなですね、私たちの弱さに同情してくださり受け止めてくださるお方です。今週も私たちの新しい歩みがスタートしてまいります。イエス様の深い憐れみによって、私たちの信じるうちにイエス様ご自身が住んでくださっています。そのことを喜び、そして感謝をしてですね、歩んでまいりたいと思います。主なるイエス様は、あなたは私のですね、日々の歩みを助けてください、必ず祝福をしてくださるお方です。今週もそのことを覚えつつ励んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの弱さを受け止め、そしてなお主を信じて従っていこうとする者のうちにイエス様ご自身が住んでくださっているということ、この深い神様の恵みを覚えて感謝を持って歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。また困難や試練のただ中に置かれている多くの方々がいらっしゃいます。主は助けを与えてくださって、導いてくださるようにお願いをいたします。また病を得ていらっしゃる方々もおられます。一人一人の上にあなたの癒しの御手を置いてくださって、癒し健やかにしてください。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。